こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。何よ、ちょっと猫ちゃんがパーパー泣いてるんですけど、どうした？なんやろ、なんか構ってほしいんですかね。今2階のね、収録部屋といいますか仕事部屋で収録してるんですけど、なんかそわそわねしてたんですけど、今ベッドに向かっていったので多分落ち着くと思います。はい、失礼しました。今回もね、皆さんからのレターお答えしつつ、一緒にね考えていきたいと思ってます。先日の放送で、年始ね初収録ですってことでお話ししたんですが、まあその時ね、年末年始いろいろあって結構バタバタでしたってことを、お話ししたんですけど、まあいろいろね片付いてきました。なんか気持ちも、やることも気持ちも、まずやることとしてはその YouTube のねタイアップ動画の撮影ありましたっていうことだったんですけど、これの動画がね、まあ、ついに公開され始めました。グアム旅行編ね、全ね3本ぐらいの動画になりました。結構盛りだくさんだったんですけど、まあだから3本編集ね頑張りましたということで、これからねどんどん公開されていきます。まあ興味ある方はね、グアム旅行の Vlog ね、YouTube でアップしてるので、ぜひね YouTube チャンネルもご覧いただければと思います。で、2月の頭にもね動画あったんですけど、これもね編集無事終わりということで、まあなんかやれやれっていうところです。で、まあその辺のやることが終わったので、まあ今年からね、その投資の方も、まあ本格的にね、こう頑張ってことを去年ね、なかなか損して終わって、悔しい涙だったんですけど、まあそれの反省をね、活かして今年頑張りたいので、まあいろいろね、勉強して、まあ本屋さん行っていろいろ本ね、物色して買ってきて、二人で読んでっていうね、そんなことをね、最近はしてます。というわけで徐々にね、こう平常運転の感じが出てきましたので、スタンド FM のね、配信の方も、いつも通りね、頑張っていきたいと思ってます。はい、というわけで今回のレターですね、結構職場関係のお悩みとかが多くなってます。まあ、放送の説明欄にね、目次もあるので、ぜひ活用しながら、最後までね、聞いていただければと思います。では行きましょう。匿名の方。いつも楽しくラジオ聞いてます。20代女性です。相談があってレターを送ります。今転職で眠れないほど悩んでいます。3社候補があり、それぞれ給与も内容も少しずつ違うため、見学面接終わったのですが、どこが自分に合っているのか見分けられません。3社候補ね、転職、20代女性。 A 社は給与は現状維持、年功序列で上がりますが、住宅手当が出ない分少し経済的に苦しくなります。スキルアップの面ではかなり期待でき、土日休みです。年齢的には今回がラストチャンスです。 B 社は給与が抜群にいいです。今より100万円年収アップ。100万円ってことは12ヶ月で割ったら、まあ8万円とかそれぐらいなのかな。仕事の内容は今と変わらず、あまりギャップもなく働けます。お休みは変則的、週休2日ですが、連休は難しくなるため、家族と休みが合わなくなります。C 社は中小企業で、仕事内容は B 社同様、今とほとんど同じです。興味がある分野にも積極的に取り組んでいます。アットホームな雰囲気で家族経営、給与面は交渉のようですが、現状維持です。今の会社では上司との人間関係が嫌、お客様を大事にできない働き方が嫌で転職を決めたので、今お話をいただいている3社はどれも魅力的で揺らいでいます。もしよければ何かアドバイスいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあこの A、B、C、3社どれにしましょうっていうことですね。なんかどれも嫌で悩んでますじゃなくて、どれもまあ魅力的、こう甲乙つけがたいみたいな悩みなんで、まあある意味いい悩みですよね。なので転職活動でね、いい会社と巡り会えてよかったなっていうのは まずね思います。まあでもすごい悩むの分かりますね。なんか絶妙な三者ですね。絶妙やからこそこんだけ悩むんでしょうね。なんかいや絶対これっしょみたいなんがね、こうあったら いいんですけど、まあ確かに難しい。家族と休みが合わなくなりますってあるんですけど、家族ってどういう方なんかな、ご結婚されてるのかな、結婚されててお子さんもいらっしゃるのかな、それともいらっしゃらないのかな、なんかその辺ちょっと気になったんですけど、家族と休みが合わなくなりますっていうのがね、なんかどういう家族なのか、まあ多分結婚されてってことなのかな、旦那さんと休みが合わなくなるみたいな感じなのかな、 B 社はね。でも給与が抜群にいいです、100万年収アップ。でもまあもともとね、転職活動のきっかけが上司との人間関係が嫌、まあ人間関係ですよね、とお客様を大事にできない働き方が嫌。お客様を大事にできない働き方が嫌ってどういう感じなんやろ。結局転職ではその同じね、その仕事 A はちょっと違うらしいですけど、 B と C は今と同じ仕事ですって言ってるんで、なんか仕事内容、業務内容自体がお客様を大事にできないというよりは会社の問題やったんかな。であれば、まあ別に ABC どこ行っても人間関係はリセットされるし、まあお客様を大事にできない働き方ではなさそうな会社を選ばれてると思うんで、まあどこ行っても転職のね、その元々の希望は満たせそうですよね。じゃあどうするか。まあお金な、まあ給与アップはすごい魅力的ですけどね、やっぱり人間ね、お金のために働いてるっていう部分はやっぱりどうしてもあるので、給与がアップするっていうのはすごい嬉しいことですよね。ただ土日を犠牲にするかですよね、変則的か。まあ僕やったらっていう意見はあんまり参考にならないと思うんですけど、まあでも僕やったら、僕はね、家族との時間を一番大事にしたいっていう、もう明確な方針があるので、それにそぐわないものであれば、もう選ばないようにはすると思うんですよ。僕やったらね。で、僕の場合が家族との時間が大事っていう話なんで、家族と休みが合わなくなる B 社は僕は選ばないです。ただまあ、このレターいただいてる方がね、いや別に休みなんかバラバラでいいんよっていう、なんかその考え方をされてるのであれば、そりゃ給与アップってめちゃくちゃ魅力的なんで、給与アップ選ぶかもしれないです、 B 社。まあでも僕やったらその家族の時間が大事なんで選ばないですね。まず真っ先に B 社がなくなります、僕なら。でまあこういう感じでこう優先順位を決めて消去法で決めていくっていうのもいいかもしれないですね。なんかこう魅力的な面を考えたらどれも A も B も C もいいなっていうことになるんですけど、いやでも絶対譲れないなんかデメリットっていうかね、その懸念点は何やろうって考えた時に、うわでも B 社はこうやな、じゃあ選ばれへんなみたいなね、そういう考え方してみるとか。で僕やったらということで A と C が残りました。A が年功序列で上がるけど在宅手当がない分、転職後は少し、経済的には苦しくなります。苦しくなるってどれぐらい苦しくなるんやろ、まあ、ちょっとしんどいな、無理せなあかんほどでもないって感じですかね。まあ回せるけど、家計は回るけど、まあ前よりはちょっと手残り少なくなるよねって感じか。でスキルアップの面では期待でき土日休みです。で C 社は中小企業で家族経営なんですよね。家族経営やけど社員もいて、まあどれぐらいの規模なんかな、まあ割と中小な感じなんかな。で給与面は交渉のようですが現状維持です。あー悩ましいな、悩ましいな。でも多分なんか、お金の面でも年功序列で上がっていく期待があるし、でスキルアップの面でも期待できるっていうことで、なんか A 社の方が魅力的のように見えましたけどね。家族系、まあ C 社が、C 社の雰囲気とか、C 社の社長とかね、面接した人がもうめちゃくちゃ好きみたいな、もう私絶対ここと合うわとかね、なんかそういうフィーリングを感じたのであれば、中小企業の C 社っていうのもいいと思うんですけどね。まあでもなんかこの文面だけ見てると、なんか A 社の方が魅力的やし、ご自身もそう感じていらっしゃるのかなという気もしなくはないですね。このラストチャンスっていう言い方も含めてね、っていう感じで選ぶのかな。まああとはちょっと僕なりの考え方というか、ちょっとつまらんなんか考え方になるかもしれないですけど、まあこれからね、景気も こうめちゃくちゃ良くなるかっていうと結構不安がね、不安視されだしてるじゃないですか。実際世界の経済的にもね、結構厳しい時代がこれからね、しばらく来るだろうなと、まあ思ってるわけなんですけど、そうなった時に、例えば中小企業の C 社は、その不況になった時にちゃんと生き残っていけるのかなとか、まあ逆に A 社がね、こう、会社の規模大きいから安心ってわけじゃないんですけど、まあなんかそういう、潰れない会社っていうか、まあ元気にね、なんかこう活気のある会社やったらまあいいと思うんですよ。でもなんか規模が大きくても小さくてもなんかやる気なさそうやなとか元気ないなみたいな会社ってやっぱこの先ね生き残っていけるかっていう不安もあるので、なんか自分がどうかとか自分の条件がどうかプラスその会社自体がまあ元気かっていうね、でしかもこれから不況に、ね、なった時に生き残っていける会社なんかっていう視点も大事かなとは思いました。皆さんやったらね ABC3 社どれをどういう基準で選びますかね。ぜひねコメント欄で教えてください。レターありがとうございました。では続いてです。鍋ともネームほのさん、大輝さん、由美さん、たそちゃん、こんにちは。いつも配信ありがとうございます。ほのと申します。現在大学4年生で来年の春、今年の春ですね、今年の春から社会人になります。大学1年の時は某コーヒー屋さんでアルバイトをしています。4年生に進級するタイミングでバイトリーダーのような責任者になるトレーニングが始まりました。この役職の人は商品の発注、お金、締め、シフトの管理などフリーター社員の方と変わらない業務をします。当時就活卒論も本格的に始動し余裕がないこともあって精神的にきつかったです。叱られて号泣しながら帰る日もありました。3ヶ月経ったあたりで先輩に恐怖で怯えるようになり、出勤日は手が震え過呼吸になりながら行きました。その時初めて親に相談し、その店舗を辞め同じ系列の店舗に入り直す決断をしました。辞める経緯は仲のいい人のみに打ち明けましたが、一人のスタッフにそんなことで辞めるなんて社会人になって大丈夫、甘えじゃないと言われてから自分の中でモヤモヤしています。大輝さんはこのスタッフと同じようにこの理由で辞めると社会人としてやっていけないと思いますか？ご意見をお聞きしたいです。なるほど、大変でしたね。まあ来ね、今年の春から社会人になりますということでちょっとこうドキッとするねことを言われちゃったっていうのですごい気にされてると思うんですけど、まあね、ほんまにね、そんなことで辞めるなんて社会人になって大丈夫、甘えじゃないっていうね、そんなことっていうのはね、ほんま人それぞれなんですよ、その基準って。人によってはそんなことかもしれんけど、ある人にとってはめちゃくちゃ重大なことで、もううつ病になっちゃったりとかね、そういうね重大な事態にまでこう進んでいったりすることもあるので、このね、そんなことって一言で片付けたら簡単なんですけど、この会社行きたくないなとか怖いなとかね、手が震えたとか過呼吸になったっていうのは、その心のそういうやばいぞっていうサインがついに体にまで出だしてるってことなんで、これはね相当危険信号です。手が震える、過呼吸なる、やばいぞって、私やばいぞ、気づいてっていうことそれがもう出てるってことなんで、もうねそのね決断はね良かったと思います。店舗辞めるとかね、まあ環境リセットするとか、このままね手が震えてんのに過呼吸なってんのにこんなことで辞めちゃったら甘えやと思って頑張らないとってやり続けたら、もっとね体の症状出てくるし、でついには心がねもううつ病になったりとか、でも一旦なるとねすごく長引くのでね、うつ病とかも、だからすごいね大変な、もっと大変なことにねなってたんじゃないかなっていうのはね心配になりました。なのでまあほのさんがねこういうまあいろんなね、この経緯があって、で最終的に店舗辞めました、で別の系列の店舗に入り直しましたっていうのはねすごく正しかったなって思います、このレターを読んでるとね。だからこれはバイトやから辞めましたっていう話じゃなくて、これ普通に社会人になってね、こうまあ正社員かなで働き出してからもこんなね手が震えたり過呼吸になってたらね絶対休むべきやし、 もう休んで済まへんやったらもうやめるとかねっていう、まあもう今回と同じことですよ。同じことしていいと思います。てかしてください。あの手が震えて過呼吸なっても頑張るのが社会人ではないので、うん、まあもちろんね、あの人間ってやっぱこうある程度負荷がかかってストレスがかかってそれを頑張って乗り越えるから成長できるみたいなねことはあると思うし、うん、何でもかんでもね辛いからもう逃げたらいいよっていう話でもないと思うんですよ。わあ今日嫌やな、今日こんな仕事あって辛いな、ほんま行きたくないなって思いながら頑張るっていう側面もあっていいと思うんですけど、まあそれにしても手が震えたり過呼吸になったりするのはやりすぎっていうか行き過ぎな部分はあると思うので、それはもう体の SOS サインなんで、あの無視しないであげてねっていう感じですかね。ちなみにね、学生と社会人の線引きなんてね全然ないですからね。あの学校を卒業して急にはい、入社式経てね、はい社会人ですみたいな、もう立派になりましたねっていうわけではなくて、人間ってね、まあ、勝手にその、卒業式とかね入社式とか言って勝手に指揮してなんかこう、なんていうかな、こっから違う自分が始まるみたいな感じにねちょっと思っちゃいますけど、人間としては別に普通にこう毎日ねこう過ごしてきてるだけなので、こうある日突然こう社会人としての責任がとかね、立派な人間になりますとかね、そういうわけではないので、もうゆっくりゆっくり成長していくのが人間ねだと思うので、なんかこう社会人やからとかね、社会人になったらとかいうのは、まあなんていうかな、そんなに意識しなくても、そんななんかご立派なことでもないなっていうのはね、まあ思います。振り返ってっていうかね、あの普通に社会人、いわゆる社会人、大人ですよね、大人、うん、あの大人でもね、あのしょうもない人いっぱいいますし、もうめちゃくちゃしょうもないことでミスしたりとかね、っていうかね、やっぱりこうあるじゃないですか、いろいろこうニュースとか見てても、あの別にこう社会人じゃなくて学生が甘い考えでやらかしましたっていうニュースもまあありますよ。なんかあの昔冷凍庫に入りましたとかね、なんか炎上したとかね、そういうまあ事件っていうか、なんか社会を賑わすね、コンビニの冷凍庫入りましたみたいなね、なんかそういうニュースもあるんですけど、まあ蓋を開けてみればね、大人がね、社会人、立派な、ご立派なね、まあおっさんとかね、おばさんとかね、そういう人たちでも、あ、なんかやらかしてるじゃないですか、いろいろ。なんかこう、お金でね、取っちゃいましたとか、ほんま悪いことしたんですけど隠してましたとかね、なんか書類改ざんしましたとかね、そんなこともいっぱいやってるじゃないですか。だからね、まあみんなそんなもんっていうか、別に社会人やから偉いとかね、すごいとか、立派。あのちゃんと責任ある行動をしないといけないとかね、まあいけないはいけないだと思うんですけど、じゃあできてるかっていうとね、まあできてたりできてなかったりね、社会人としても立派な人もいれば全然立派じゃない人もいるし、逆に言うと学生でもね、あの立派な人もいれば立派じゃない人もいるっていうので、なんかあんまりこう学生やから社会人やからっていうこう線引きはね、まあなんていうかな、まあ線引きはあるんですけど、社会人になったからできるとかね、そういうわけじゃないよっていうのはね、あのすごい思います。まあ僕新卒で銀行勤めてましたけど、銀行員ってね、やっぱそれなりにこう、まあちょっとエリートっぽい人も集まってくるわけですよ。なんていうかな、まあ就活もね、厳しい就活の争いも経て採用された人たちが集まってくるわけですけど、まあいろいろいますよ、やっぱり。で、先輩とか上司もね、いろいろいますよ。やらかす人もね、いっぱいいるし、え、こんなことでやらかすのみたいな。こんなことごまかしちゃったとか、こんな嘘ついちゃったみたいなんで、もうえらいことになってる人とかもね、あの銀行員でも全然いたりするんで、まあ、そういうもんかなって思います。だからまあ、一言で言うと気にしないでっていう話なのかな。まあ、ほのさんなりにね、頑張ってくださいっていうところかな。ちなみにね、最後ちょっと小言なんですけど、アルバイトやのにフリーター社員の人と変わらない業務をさせるっていうのはどうなんですかね。ちゃんとそれなりのお給料増えてるのかな。バイトリーダーのような責任者になるトレーニング、これ給料全然変わらんのにやらされてたらちょっとかわいそうやなって思うんですけどね。フリーターとか社員の人とかはね、なんかこう保険があったりとか、給料もね、多分バイトよりも 多かったりするんで、まあそれは責任者になるね、普通のバイトと比べたらより責任の多い、まあ業務を任せられても叱るべきだとは思うんですけど、なんか普通のバイトで、まあそろそろ4年目やからバイトリーダーのトレーニングしようかって言って、なんか給料とかね待遇変わらずやらされてたら、ちょっとそれなんなんみたいなその分見合うね、その対価くださいよって思うんですけど、その辺はどうなってるのかな。だからちょっとなんかバイト、まあバイトリーダーね、なんかその叱られるっていうのもあれですけど、なんかどこまでそのバイトに求めてんのっていうのはちょっと気になりましたけどね。まあまあそれはさておき、うん、まあこんなことでね社会人になって大丈夫って言う人ねちょこちょこいますけど、まあ大丈夫です。はい、あなたにね心配されなくてもなんとかやっていくし、やっていけるような生き方をねしていきますから大丈夫ですっていうことだと思います人には向き不向きがあるわけですしね、はいと思います。では続いてです。ナベトモネーム池田さん、こんにちは、楽しみにしています。楽しみに聞いています。はい、大阪在住31歳会社員女性池田です。今出張帰りでモヤモヤすることがあったので、ぜひ意見を聞きたくなりレターを送っています。昨日協力会社とうちの会社との飲み会が広島であったのですが、その際に飲み会の途中で女性のみが上司に呼ばれ、取引先の社長の周りに囲われるようにセッティングされましたそんなこと未だにあるんですね。そのまま会自体は終わりましたが、アテンドされているようなその感じがモヤモヤして違和感を感じました。呼ばれた女性社員たちもはてなな雰囲気だったので違和感は感じていたと思います。うまく言語化できないのですが、自分のモヤモヤの正体と年上世代とのギャップを埋めるにはどうすればいいでしょうか。できればちょっとそれは良くないよと上の世代を気づかせたいのですが、支離滅裂な文になり申し訳ありません。うん、まあわかりますよ新卒で入った銀行でもちょっとそういう傾向はありました。まあまあもう10年近く前なんですけどね、飲み会でね、支店長の周りにちょっとこう若い女性の社員をこうセッティングするとかゴルフ、支店のゴルフコンペの時に支店長の組に、まあちょっとこうなんか明るい感じの女の子を一緒の組にするみたいなとかなんかね、いやほんまにやってた、どこまでガチガチにやってたかわかんないですけど、でもちょっとねなんかそういうの意識してセッティングされてましたけどね。まあな2年目とかなる頃にはなんかマシになってたかな。まあでもまだあんまりねセクハラパワハラなんとかハラっていう言葉がそこまできつくなかった時代なんで余計だと思うんですけど、うん、やっぱね支店長とかなんか お偉いさんの周りがめちゃくちゃなんかおっさんばっかりっていうよりはやっぱ女性とかね結構あてがわれてた気がする。うん、まあ良くないですよねそういうのね、なんかキモって思いますよねキャバクラかよみたいなね、なんかそういう感じですよね。なんかお偉いさんのねおっさんの周りにね若い女の人とかいたら喜ぶかなって喜ばせようみたいな、まあそういうことじゃないですか。でそのお偉いさんもねそれで別にそんなんいらんわって言うわけでもなく、まあ気づいてないのかもしれないですけど、まああるいは気づいたとしてもまあ女性が周りにいたら嬉しいわって言ってそのままねなんかこう喜ぶじゃないですか。ほんならまあ喜んではるわつってまた次もねなんか飲み会あったらちょっと女性はもうちょっとこう真ん中の方行ってみたいなことになったりとかね、まあ、よくないですよねそういうのね。まあこういうのを強制されてたらセクハラには該当すると思いますけどね。まあ今時ちょっと危機管理の甘い会社かなって思いますけどね、なんかそういうことしちゃうのはね結構最近敏感じゃないですかセクハラ、まあ、特にセクハラとか敏感じゃないですか。だからまあちょっとね今時ちょっと脇が甘いかなっていうのが気になるんですけど大丈夫かな。まあ、確かに年上世代の人にねいやそんなあんまもうこのご時世良くないよっていうの気づいてほしいですけどね。まあだから対策としては会社の相談窓口に通報するのが一番安全で手っ取り早いと思いますけどね。なんかそういう多分相談窓口あるんじゃないですか会社の中に。パワハラセクハラ相談窓口とか、まあパワハラセクハラじゃなくてもなんかこう人事コンプライアンス相談部みたいなね、なんかそういう系のやつがあったりとか。 まあ、あるいはなんかその周りの女性と結構結託できる感じやったら、その飲み会の時にいやそんなん嫌ですよ、今時そんなんパワハラですよとかセクハラですよとかね、そんな女性だけ行くのはおかしいですよってもうその場で反対するっていうのが一番効果あると思いますけどね。なんかよっぽどよっぽど鈍い人じゃない限り、あやべえってなると思うんですけどね。あのセクハラやとかね、そういうワードが出てきたら、あほんまやな、やめとこうみたいな、そういうのはあんま良くないよね、ごめんねみたいな風になると思いますけどね。だからまあ会社の公的なというか、その相談窓口みたいなとこに、しっかり通報するっていうのが一つと、あとはもうその場でね、あの言うセクハラですよっていうこと、いや言ってもいいと思うんですけど、なんかセクハラとかいう話やったら全然面と向かって言っちゃっても、そのまあお偉いさんに言うことはないと思うんですけど、そのお偉いさんのためにセッティングしようとする中間管理職の上司だと思うんですよ。だからそういう人にいやそれはおかしいですって言うとかねっていうのは全然いいかなと思うんですけどね。まああと自分のモヤモヤの正体は何でしょうかっていうようなレターもらってるんですけど、これはなんかなんだろうね、普通に女女性ばっかりあのお偉いさんのおっさんの周りに集めて気持ち悪いわっていう、そういうことではないんかな。うん、まあとにかくこういうのあんま良くないですよね。その自分の意思でね、こう取引先のね社長を喜ばしたいとかね、取引先の社長と喋りたい、接待したいということで隣とか近く行ったりとかね、それは男女関わらずね、あの行ったりとか、まあ、あるいはもうそもそもその社長面白すぎるから一緒に喋りたいとかねそういうことであれば、まあ、微笑ましいなというか、まあいいこっちゃなって思うんですけどね、なんかそう喜ばせるために女性集めて、はい行って向こう行ってみたいなね感じになると、やっぱちょっとセクハラの雰囲気漂ってきますし、なんか女として消費されてる感みたいなのがあって、ちょっとなんか嫌だなってなりますよねっていう感じなんですかね。まあなんかこういうね、こうグレーゾーンっていうか、なんかこうセクハラなんちゃうかとか、なんとかハラなんちゃうかみたいな、そういうこう今までは良かったかもしれんけど最近なってきてちょっとあれみたいなね、その結構狭間にいるような気もして、今の時代がだからこういうなんかモヤモヤあれみたいなねことって結構いろんな場所でね起こってるんかなっていうのもね、あのこのレターいただいて感じました。ありがとうございます。では最後です。関西在住のパンドロボと申します。大輝さん、ユミハンさん、タスターズ、はじめましてということで、はじめまして。ドキドキしながら初レターを送らせていただいてます。ありがとうございます。いつも朝の準備時間や車での通勤時に楽しく聞いています。大輝さんの心地いい声、ユミハンさんの素敵な笑い声に癒され毎日元気をもらっています。相談ではないのですが、今後お二人は鍋友さんに向けたイベントなどされたりするのでしょうか。過去以前神戸で出演されていたようなイベントなども、お二人のことがすごく大好きで、いつか実際にお会いして目に焼き付けたいという夢を持っています。長くなり申し訳ありません。これからかなり寒くなりますが、お体にお気をつけください。応援しています。ありがとうございます。イベントね、まあ、結論から言うとその予定は今のところないです。まあこの前のね、去年夏あった神戸のイベントもあれ初めてですからね。なんかああいう、こういう場に出ますで皆さんぜひ来てくださいみたいな場所って、だから僕らにとっても初めての経験ではあったので、まあああいう感じやったらいいんですけどね。なんか今のところはなんか自主的に何かを開いてというよりは、ああいうなんかイベントがあってそこに出演するなり、まあ、なんていうかな、姿を現して、で、皆さんもぜひ来てください、みたいな感じが一番、やりやすいし、良かったな、っていうのは思うんですけどね。なんかそういう機会あればいいんですけどね。なんかないかな。去年ね、このスタンド FM でコラボしたなんちゃって東京女子さんは、スタジオでね、公開収録して、この日公開収録します、リスナーさんぜひ来てね、みたいなことをされてましたけどね。でもスタジオってそれ渋谷にあるんですけどね、スタンド FM のスタジオって渋谷かみたいな。 まあ思ったりするんですけど、まあなんかね、鍋友さんやったらラジオ絡みでそういうなんか公開収録とかしても面白いのかもしれないですけどね。まあありがとうございます。予定はね、予定は今んとこないんですが、あのそういうイベントがあれば行きたいですとかね、あのそういう機会ぜひ欲しいですってこうやってリクエストいただいてると、あのそういうね機会って不思議なことに巡ってきたりとかねするものやし、あるいはなんかこう、あの僕らもね、こういう機会あるんやったらぜひ皆さん呼ぼうかとかね、なんかそういうことにこう発想がねつながったりとかねすることもあるかもしれないです。ちょっとね、あのお約束はできないんですけど、まああのそういうねイベント、いや僕らもね神戸のイベントでいろんな方お会いして、あのお手紙とかもねいただいたり、一緒に写真撮ったりして、なんかすごくなんていうかな、やっぱりこんだけね、あの応援してくださる方いるんやっていうのはすごい励みになったし、実際こうメッセージとかねお言葉いただいてすごい嬉しかったので、あの僕らとしてもすごいいい経験できたんですよ。だからまたねそういう機会もあればなっていうのは、あの本心でね思ってます。なのでまあそれまでの間、なんかそういうねリアルなお会いするような場所があるまでの間は、こうやってレターとかねコメントとか、まあデジタルではあるんですけども、あのつながっていければなと思います。はい、というわけで、今回の放送以上ですね。このレターの内容などに関しても、あのコメントとかね、あのぜひご意見ご感想あればあのお寄せいただければ、皆さんと一緒に、よりこうね、まあ、知恵袋のようにね皆さんのお知恵を集めて、より面白いよりためになるね放送を一緒に作っていければなと思ってますので、ぜひコメントもねお寄せください。あといいね、このハートねポチョッと押して、ついでにね押しといていただけると嬉しいです。そしてレター、こちらねメッセージであったり、あのトークテーマのリクエストであったり、あとご相談、皆さん自身のご相談であったり何でも構わないので、レターでねあのリクエストください。それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。